私が今趣味としておりますのは散歩であります。毎朝この目黒川沿いを行ったり来たりして散歩をしております。で、今の季節はちょうど桜の葉っぱが黄色に変わってハラハラと落ちてくる季節です。なんともこう物の哀れというか、季節の移り変わりの寂しさというか、そうセンチメンタルな気分というものがする季節ですよね。で、先ほどふるさとの歌を酒井先生が2つ3つ紹介してくださったけれども、私が覚えているふるさとはもう一世代古いふるさとでございます。先ほどコロラチュラソプラノの綺麗な歌を歌ってくださった尾崎さんの前で私は歌おうか歌うまいかと少し躊躇しているんですけども、やっぱり歌った方がピンとくるので、例えば、夕空晴れて秋風吹き、月影落ちて鈴虫鳴く、思えば遠し故郷の空、なんて歌があります。それからもう一つ前には、吹けゆく秋の夜、旅の空にわびしき思いに一人悩む、恋しやふるさと懐かし父母っていうのがあります。皆さん一緒に歌ってくださってありがとうございます。考えてみると、日本にはこれ以外にもふるさとを思う歌っていうのがたくさんあります。先ほどご紹介のこのプログラムにも載っておりますが、うさぎ大石かの山、いい歌ですね。私はこれは国民的な歌だろうなと思います。小さい時には最もうさぎってのは美味しいんだろうなと思って想像しながらおりまして、本当に食べてみると美味しいんですけども、本当はそういう意味じゃなくて、うさぎを追いかけたという意味らしいということが、だんだん分かってくるようになりましたが、私にとって、うさぎではなくてカブトムシを追った山、あるいはコブナを釣ったんじゃなくて、私たちは貝掘りって言いましてね、川をせき止めて、そして、船とかザリガニを取った川というのを思い出します。私の故郷は西船橋でありますが、今はあそこは交通の要衝になっていますけれども、私たちがおりましたことは駅すらなかった。ただ商船というのが通っておっただけであります。わかりますか、商船なんてね。はい、ともかくそんな昔です。もう周りは田んぼ、そしてその先は海岸、そして反対側は緑なす丘がつながっているというものであります。それが私にとってのふるさとです。おそらく皆さんもいろんなふるさとをお持ちだろうなと思います。ついでながら、このうさぎ追い石っていうのを作った方は、高野達之さんという方です。春が来たとか、春の小川はとか、それから秋の夕日に照る山もみじとか、それから菜の花畑に入り日薄れとか、そういう歌を作詞した人であります。長野県の豊田村出身で、東京音楽学校、今の東京芸大の教授でもありました。国学者でもありました。作曲した人は岡野定一さんという方です。この方もやはり同じ学校ですが、ただ、鳥取県の出身で、キリスト教系の学校に行って、アメリカ人の宣教師であるアダムスという人に音楽の才能を認められて、そして音楽の道を志します。そして芸大を出まして教授になったんですが、文部省唱歌の編集、作曲委員として、今歌った歌はほとんどこの岡野定一さんの作曲であります。で、この岡野さんはこの他にも、本郷中央教会でパイプオルガンのオルガニストをずっと40年間務められた方でありまして、日曜ごとに、パイプオルガンを弾き聖歌隊を指導する、非常に信仰深く誠実な人格者であったと言われています。ちなみにこの本郷中央教会の初代のパイプオルガン奏者はエドワード・ガントレットという人であったということであります。はーっとうなずく人がいるでしょう。 私たちの教会の前身は丸の内教会でしたが、その丸の内教会でいつもフルートを吹いてくださった方、その息子さんのオーエン・ガントレット先生であります。そうするとウサギお石も少し近しいものとなってくるのではないかと思います。話がぐっと変わりまして、5世紀のアフリカの話であります。そこにアウグスチヌスという人がおりました。彼は北アフリカのタガステというところで生まれまして、カルタゴという大都会の大学に通うようになりました。で、大学というのは今でも昔でも変わりませんが、勉強するところではなくて遊びを教えてくれるところであります。彼はそこで肉欲のままに生きる人生を始めます。彼は大学を出て教授になるんですけれども、それもずっと続きます。当時流行っていましたマニ教という、まあ、いわば信仰宗教のようなものを信じて、自分がデタラメな生活をしているということを正当化しようといたします。しかし32歳の時、信仰深く、そして息子のために必死に祈り続けていたお母さんのモニカのお祈りが応えられて、彼はクリスチャンになって、見事に人生が作り変えられます。そして教会の偉大な指導者となるんですけれども、その自分が辿ってきた魂の遍歴というものを正直に書き表した本、それが告白録という本でありますけれども、その一番最後にこう彼は締めくくっております。人間はあなた、この彼があなたと言ったのは神の創造の一辺に過ぎませんが、あなたを讃えようとします。あなたは人間を目覚めさせて、あなたを賛美することを人間の喜びとされました。というのも、あなたは私たちをあなたに向かうようにお作りになりました。私たちの心はあなたのうちに休むまでは安らぎを得ないからです。これはアウグスチヌス一人だけの体験ではなくて、人間一般の心を物語っているように思います。先ほど酒井先生が彼女にとってのふるさとは神ご自身であったということを、そのご自分の実体験からお話をしてくださいました。神によって作られた尊い存在でありますから、私たちは神の懐に行こうときに本当の安らぎを得ることができる。で、同じアウグスティヌスは別な部分でこう言っています。人間の心には神の形をした空洞があって、そこを神ご自身が満たしてくださるのでなければ心の満足を得られないのだ。これが聖書のメッセージです。聖書は何と言っているかと言いますと、人間は神によって神を愛するために作られている。そして人間は神の目には何よりも尊い存在なんだということであります。どうか、この今日来てらっしゃる方々の中に、もしかしたならば、私なんかどうてもいてもいなくてもいい存在ではないだろうかとか、あるいは自分は偶然の産物だか、価値のないものだとか、あるいはいればいるほど邪魔な存在だとか、あるいは自分はこういうハンディを背負っているから生きているのはとても不幸なんだというふうな考え方を持っていらっしゃる方があるとするならば、聖書があなた方は神の目には値高く尊い宝物のようなものだと語っているメッセージをどうぞ受け止めていただきたいと思います。しかし私たちが現実を見てまいりますと、多くの不満足不幸というものに満ち溢れている人生を見出します。なんで私の人生はこんなにつらいんだろうか、なんで私の人生だけはこんなに悲しいんだろうか、なんで私だけがいじめられているんだろうか、問題課題がたくさんあるんだろうかということを考えない人はおそらく誰もいないと思います。自分だけではなくて、社会を見るときにどうしてこんな不条理なことがあるんだろうか、 もっと言いますと神様なんか生きてるんだろうかとさえ思うような人もいらっしゃるのではないかと思います。聖書はそれについてどう説明しているかと言いますと、確かに人間は神によって作られた尊い存在であるんだけれども、全ての人は神に逆らって自分中心の生き方をしてしまっていると語っています。イザヤという預言者がいますけれども、彼はこう言っています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。羊のようにと言っていますが、羊というのはご存知でしょうか。何の防衛手段も持たない弱い動物です。動物というのは大体何かの防衛手段というものを持っています。速い足で敵が来たらパッと逃げるとか、あるいは飛んでしまうとか、あるいは水に潜るとか、あるいはもっとひどいのになりますと嫌な匂いをパッと発して、そして、この攻撃しようと思うものをディスカレッジしてしまうとか、あるいは攻撃しようと思うと針をパッと出して、そして食べにくくさせてしまうとか、いろんな防衛手段というのを持っているんですけれども、皆さん羊想像してください。速い足、そうでもない、私よりは速いです。でもそんなにオオカミとかね、そういうライオンとかにすぐ捕まってしまいます。角があるわけではなし、ね、それから針があるわけではなし、臭い匂いをパッと出すわけでもなし、もう何の防衛手段も持たないのが羊です。そしてもう一つ羊の欠点があります。それは迷いやすいということで、方向感覚が乏しい。私も羊をある期間飼ったことがありますからよくわかります。羊っていうのは本当に方向感覚が乏しい、迷いやすいものだ。ですから聖書ではしばしば人間のことを羊に例えています。愚かで迷いやすい、なんと失礼だとおっしゃる方があるかもしれませんけども、よく考えてみてください。本当に人間ほど愚かで迷いやすい存在はありません。ただ羊よりもっと悪いのは、愚かなのに俺は賢いと思っているところがちょっと悪い、もっと悪いかもしれません。ですから聖書はおのおの自分勝手な道に向かっていったと表現しているのはまさに当たりであります。主イエスキリストが物語を語られた中に、99匹の羊ともう1匹の羊というお話があります。ルカという福音書に記されています。ちょっとそこの部分を読んでみます。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかという話です。これも先々週時田直也さんがおいでくださって、このお話を歌にした歌を歌ってくださいました。私は時田さんのようなバリトンでもないし、また尾崎さんのようなソプラノでもなくて、大体引き換える声でございますけども、我慢していただいて、やっぱり私なりに歌いたいもんですから歌わせてください。時田さんはこう言いました、歌いましたですね。九十九匹の羊は檻にあれども、ただ一匹の羊はいずこに行きし、飼い主より離れて迷い行き帰らず、迷い行き帰らず、主はこうへ行きたまえり、深き流れを、主は分け行きたまえり、暗き闇よ、死に望める羊の鳴き声を頼りに、鳴き声を頼りにと、時田さんはここで止めちゃったんです。私は4節歌ってくださると思ったら4節をスキップして5節に行きました。とても残念でした。そこで 時田さんが歌わなかった4節を歌いますこれなんですよ。これが大事なんです。主よ山道たどれる血潮は何ぞ、主よもろ手と見足の板では何ぞ、呪われたる茨をかき分けしためなり、かき分けしためなり。これが大事なんですね。はい、どうぞ拍手は結構です。一匹の羊を見つけるために羊飼いが茨をかき分け、足に傷を負いながらも捜索の手を緩めなかった。ここが大切なのであります。これは私たちの罪を背負って十字架についたキリストを物語っているからです。今日皆さんのプログラムの中にありますテキストに目を留めたいと思います。その3ページ目のところですね、その22と書いてあるところをお読みします。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷によってのゆえにあなた方は癒されたのです。つまり帰ってくる羊のために羊飼いが大きな犠牲を払ったということがこの中に伺えます。私たちはこの複雑な人生の中でいろいろな形の傷というものを受けています。私たちが受けた精神的な傷ということをトラウマと言いますね。トラと馬が一緒になったよりも深い傷であります。小さい時にあなたなんかダメな子でと言われた小さな一言が大きな傷となって明るい人生を歩むことをとどめてしまっているという場合があります。小さい時にセクハラを受けたことが傷となって、結婚というものに対して非常に恐れを抱いて結婚に希望を持てなくなってしまっている。これは私は家庭の話ではなくていろいろとカウンセリングの中でそういう方々をお聞きすることであります。会社でもお前は何もできない人間だと上司から言われて落ち込んでいる人もあります。人からだけではなくて自分で作り出した傷というものもあります。自分の弱さ、だらしなさ、克服できなくてそれを傷として引きずっている人があります。私たちは大なり小なりいろんな傷というものを持ちながら人生を生きています。けれどもキリストの良き訪れ、福音の一番素晴らしいことは、その私たちが持っている傷、皆さんが持っている傷、それらを全部まとめたその以上の深い傷を自分に背負った人がいる。そしてそれがキリストであるということであります。キリストは十字架の上で肉体的に経験しうる最大の深い傷を負いました。ご存知と思いますけれども、両手と両足に太い釘を打たれました。そして垂直にそれを立てられました。その前には厳しい鞭打ちの刑にあって徹底的に痛めつけられていました。最後には槍でもって胸のところを突かれました。彼は精神的にも傷を受けました。自分が愛することしかしなかった人々にから罵られ、唾をかけられ、捨てられ、そして最後的にはあの呪われた十字架の上で本当に恥ずかしめの極地であるようにすっぱだかにされて、そしてそこに十字架に釘付けされました。また霊的にも彼は最大の苦しみを得ました。それは彼は父なる神様といつでも素晴らしい交わりを持っていましたけれども、十字架の上で私たちの罪を背負った時には彼はその 愛する神様からも罰として捨てられたという経験をしました。ですから十字架の上で彼はエロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ、我が神、我が神、なんぞ我を見捨てたまいしと叫ばなければならなかった。そしてその徹底して私たちの傷を全部まとめて負われたキリストの十字架のゆえに、その打たれた傷のゆえに私たちは癒される。これがキリストが述べ伝えているところの良き訪れであります。先ほどの迷子の羊に戻りますけれども、最後の麗しいパートは失われた羊を肩に担いで帰ってくる羊飼いの姿であります。聖書はこう言っています。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。さっきは私が歌った歌は、サンキーという人が作った歌なんですが、このもう一つ最後に歌う歌はご存知かもしれない、堀内敬三という人が、訳した歌です。最後の場所はとてもいいからちょっと歌わせていただきます。ごめんなさい。とうとう優しい羊飼いは迷子の羊を見つけました。抱かれて帰るこの羊は喜ばしさに踊りました。と踊ったって言ったらいいですね。この羊にとって心のふるさとは羊飼いの懐であったのであります。先ほど読み残した聖書の御言葉、皆さんのプログラムの25というところを読んでみましょう。いかがでしょうか。この部分だけは皆さんでご一緒にお読みください。はい。あなた方はさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。まさにそれが私たちの帰るべき心のふるさとであります。私はここでもう一つお話をしたいと思います。和歌山県の白浜で命の電話という働きをして、そこは断崖になっているんですけれども、多くの自殺の名所でありますが、その自殺の名所のすぐそばで教会を建てて、自殺願望の人たちをカウンセリングしていられるところの江見太郎という牧師が書いた物語、本当の物語であります。戦争後満州から引き上げてきた一人の女性の物語を紹介しています。その方は名前は出しませんで、一応ジーコさんと言いました。本当は先生のお話にはエッチコさんと書いてあったんですけど、ちょっとはばかれるのでジーコさんにしました。ごめんなさい。そしてそのジーコさんの夫は、日本軍関係の商人で、秘密工作員として中国各地を転々としていた方です。で、終戦直前にソ連軍が満州になだれ打って入って占領した時に、必死の思いでジーコさんは自分と3人の幼い娘を守りました。で、ジーコさんは男装、男の格好をして南へ南へと徒歩で、ずっと歩き続けまして、釜山にやっとたどり着いた時に、末娘が体力を失って目を開けたまま息絶えてしまった。そして今度は船の中で日本にたどり着いた、その船の中で一緒に乗っていた女性に荷物を託してトイレに立った時に、帰ってみるとその女性も荷物も消えてしまっていました。畜生、人でなしというかつて口にしたこともない言葉が唇から出てきました。ふるさとだけは私を迎えてくれるはずだという期待が裏切られました。厳しい労働の日々が続き、そして極度の栄養失調と不衛生のために次女も病気にかかりました。次女が死に臨んだ時、か細いながらしっかりした口調で、母様また天国で会いましょうといった言葉がジーコさんの心を打ちました。満州にいた時、教会学校で牧師から聞いた聖書の教えが、 そのナイーブな次女の心に深く刻まれていたんです。で、打ち続く試練に打ちのめされて、ジーコさんは骨壺を抱いたまま白浜の断崖に向かいました。そこで身を投げようとしたわけです。ちょうどその時に、その命の電話の看板の修理をしていたエミー牧師と出会いまして、引きずられるように教会に導かれました。エミー牧師はそのストーリーを聞きましたが、どうやって慰めていいか言葉を見つけることができませんでした。ただ、エミー牧師は黙って、無意識のうちに先ほど引用しました、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという聖書の言葉を開いて彼女に示しました。無言でその聖句に目を落としたジーコさんの目に涙がこぼれ、嗚咽が始まりました。悲しみを背負ったキリストを見出したジーコさんの人生観が全く変わりました。否定的な考えが去って希望に満たされました。彼女はその時にそのことを振り返って、わだかまり、とけし心やさつきばれという句を作ったそうですが、彼女の心は現れていると思います。彼女は本当の心のふるさとに帰ったわけであります。皆さんはこのジーコさんのように本当の心のふるさとに帰られたでしょうか。あるいは今日帰りたいと思いませんか。もう一度聖書のこの最後の御言葉25節お読みいたしたいと思います。聖書の御言葉の一番下から3行目、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。本当にこの方のもとに帰る一人一人が起こされるようにとお祈りいたします。皆さんと一緒にお祈りをいたしましょう。どうぞ黙祷の姿勢を持って、目をつぶってお祈りはしていただきたいと思いますが、最後にお伺いします。今日私はこの魂の心のふるさとに帰りたい、どうぞ私のためにお祈りしてくださいという方はちょっと手を挙げてください。はい、ありがとうございます。はい、感謝ですね。他にいらっしゃいませんか。もう帰った方は結構ですけど、これから帰りたいなと思われる方いらっしゃいませんか。はい、お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。あなたの豊かな恵みをありがとうございます。私たちは私たちの作り主である神の懐からさまよって、そして自分勝手な道に進んでいたものですけれども、そのために主イエス様は十字架にかかるまで自己犠牲をしながら探し求めてくださいました。そして十字架の上で私たちのすべての傷を負って、私たちの心の傷を癒してくださいました。今日この魂の牧者である監督である羊飼いであるお方の前に帰りたいと心から願っていらっしゃる方があられることのゆえに、皆をあがめて感謝をいたします。今手を挙げられた方が本当にその心の思いを、決心を、信仰の告白という形で表すことができますように、またそうしなければいけないなと思いながらも手を挙げるまでの決心には至らない方もあるかもしれませんけれども、同じ思いを持って父の懐に帰る一歩を踏み出すことができますように助けを与えてください。クリスチャンの方々もたくさんあられますけれども、もしクリスチャンの中でも、私は教会には通っているけれども心の面では生ける誠の神様から遠く離れてしまったと示されていらっしゃる方がありますならば、どうぞ魂のふるさとであり監督者であるお方の前にはっきりと立ち返ることができますように、その決心を促してください。この時を心から感謝し、主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。 アーメン。